皆様こんにちは。よくおいでくださいました。今日は、増本梅子さんという方を扱います、100歳の現役おばあちゃん教師ということで、テレビにも3度ほど放映されて全国的な反響を呼んだんですね。でこの、テレビを作成することになった佐々木正夫さんという日本テレビ、ディレクターがいらっしゃいます。この佐々木正夫さんは、この梅子先生というですね、本を書かれたんですけども、私はもうこの本を読んで何度かもう本当に涙がこみ上げてまいりました。まあ、めったに本を書かれる方ではないんですが、ご職業が テレビディレクターですのでね、でもぜひ本にしてほしいという要望があって、取材の記録をまとめた素晴らしい本となっています。でこの佐々木正夫さんも梅子先生のことを全く関心がなかったんですけども、ある時、魚釣りが興味で川魚を取りに行ってイワナを2匹、うまく釣り上げた、見事なイワナだったんですね。ところが、生きのいいのを食べたいと思って、水たまりに入れといて逃げられないように捨てたつもりだったのに、帰る時見たらそのイワナが、姿がなくなっていた、影も形もなくなっていた。悔しいって、これで帰れるものかと思って、何か、せっかくここまで来たんだからと思ったその場所こそが山形県の独立学園の近くのところだったんですね。そういえば独立学園っていうのは聞いたことがある、何度も随分変わった学校だそうだ、しかもユニークな教育をしているっていうんで、イワナがいなくなった腹いせに、ただでは帰れないというそういう負けん気が手伝って、独立学園に初めて足を運ぶ。そこで見聞きしたことが、驚嘆するべきいろいろな出来事で、そこで増本梅子先生と出会う。その梅子先生に魅了されて前後10年間、取材に通い、こんな地味なこんな真面目な番組は多分テレビしかも民放では絶対ダメだと言われるように思ったんですけども、しかし大反響を呼びまして、数々の賞を手にされるわけですね。英語版でも大評判を呼んで、アメリカでも伝統のあるゴールデンゲート賞を受け取っているというふうなことでございます。この増本梅子先生という先生は、もしこのテレビディレクターとの出会いがなければ、それほど世界にはまた世間には知られることがなかったかもしれませんが、私たちは幸運にもこの取材によって、また多くの人が着目することによってですね、この梅子先生という方について多くのことを知ることができたのは大変幸いなことだと思います。そして実は今日ですね、伊藤圭介先生がここにお見えなんですが、この伊藤先生の娘さんが独立学園に学んでおられるんですね。で長野でもう行けない高校はない、どこでも大丈夫だと太鼓判された娘さんが、どこをどうしてか独立学園のことをお知りになってですね、ぜひともここへ行きたいと、もうてこでも動かないと、こういうことで中学の先生方の反対を押し切って、独立学園に進学されたんですね。素晴らしい教育をお受けになりました。伊藤先生も60回、この山形県の本当に辺鄙な、冬は4メートル5メートルの積雪のあるというですね、交通がこんなに不便なところがないという、そこに開かれた、キリスト教主義に基づく学園に、足を運ばれて、梅子先生とも直接お会いになっておられます。ですので今日1回話が終わった後、伊藤先生のお話もですねお聞きできるのを楽しみにしたいなというふうに思っております。さてこの増本梅子さんについて今日お話を進めてまいりたいと思います。梅子先生がお生まれになったのは、そこに資料に書いてあるかと思いますけれども、1892年明治25年ということでございます。ですから100歳と3ヶ月で天に召されるまで100年と3ヶ月の生涯を歩んでいかれるわけでありますね。でこの梅子先生がお生まれになったのは横浜であります。で横浜って言いますのは、もちろんその日本が最初に開いた港の一つでありまして、当時外国人が大勢横浜に来ていたわけですね。 で、梅子先生が、生まれたのは、横浜の病院だったんですが、なんと、7ヶ月の未熟児で生まれてるんですね。で、普通であるならば生きていられなかった赤ちゃんだったと思うんですが、まあ、横浜は非常に日本でも最高に、まあ、医学が進んでいたわけですね。そこで保育器の中で、まあ、梅子先生が、まあ、育っていくということで、まあ、この誕生から神の守りがあったと言ってもいいのではないかなというふうに思います。まあ、未熟児で生まれたせいか、生涯梅子先生は小柄なお体でした。身長145センチ、体重は40キロを超えたことがないという小柄な女性だったんですね。しかし、いろいろ資料を読んでまいりますと、疲れ知らずで健康そのもので、朝4時起きは欠かさず、お手伝いさん、女中さんよりも1時間早く起きて、女中さんよりも1時間遅く寝るという生活が全く苦にならなかったという、まあ、健康を、まあ、いただいていたわけですね。梅子先生という名前は漢字で書くと資料のような、梅という珍しい漢字であります。まあ、これはですね、生まれたのが1月25日という、まあ、冬なんですが、横浜でございます。暖かかったんですね。そして、お父さんが、作っておりました、盆栽に紅白の梅が二鉢の盆栽に咲き誇っていた。まあ、これを見てですね、お父さんは、梅子というふうに、まあ、名付けたというふうに言われています。で、この梅子さんは、清水家の長女として、まあ、生まれるわけですね。で、お父さんの、やっていた会社、清水陽光、まあ、これはですね、今でいう貿易会社なんですね。非常に裕福な家庭に生まれたということですね。横浜に3つ店舗があり、東京の三越の近くに1店舗がありました。また葉山と箱根に別荘があるということですね。大変に裕福な家庭に生まれたということですね。その、店舗だけではなく、梅子先生が住んでいた家もですね、現在の神奈川県庁の近くで、家の表と裏で町の名前が違うほど広大なお屋敷だったといいますね。その上、建物は横浜でも珍しい本格的な洋館で、全館足が沈むような絨毯が敷き詰められていて、外国の外交官たちも日夜ひっきりなしに出入りしていたということですので、当時の日本でも指折りのですね、富豪であったということですよね。で、横浜というところはですね、実はもう一つの特徴があります。まあ、これは外国にいち早く門戸を開いた港町であったということにも関係しているんですけども、日本で一番早くプロテスタントのキリスト教が入ったところなんですね。カトリックのキリスト教は九州から入ってきまして、長崎は一大拠点となってまいりますが、プロテスタントの玄関は横浜だったんですね。ですので、横浜にはあちらこちらにキリスト教会やミッションスクールが林立していました。お母様のいつこさん、いとこさんとも言うのかもしれませんが、実はこのお母様も大変な美人で、クリスチャンだったんですね。で、なんとこのお母さんのお母さん、おばあちゃんも、まあ、クリスチャンでした。行っていた教会が今もあります横浜城教会ですね。インターネットで見てみますと、石造りの非常に立派な洋風の、歴史ある教会です。140年という長い長い歴史を持っております、今でもある横浜城教会ですね。なんで城教会という珍しい名前なのかといいますと、この教会の元になったヘボン博士っていらっしゃいますが、明治学院大学の創立に深く関わっているヘボン博士ですね。ヘボン博士がアメリカで行っていた母教会がシャイロチャーチ、ね、聖書ではシロというふうに訳されていますが、メシアの別名なんですね。
メシアの別名、シャイロチェッチ、これをですね、翻訳しまして、まあ、シロ教会、まあ、ここの会員としてお母様も集っていたんですね。父方のおばあちゃんもご健在でした。父方のおばあちゃんの方は、日蓮宗ですね、非常に熱心、片やキリスト教、片や日蓮宗というですね、全く相入れないような2人のおばあちゃんに、まあ、育てられていくわけですよね。しかし家族の中大変良かったそうです。それはこの家が、やはりあの外国人を相手にしているところでキリスト教信仰抜きには、まあ、考えられなかったということですね。したがって、この、梅子先生はですね、幼い頃から、西洋のキリスト教、それからお母さんは英語が非常に堪能であったんですね。そういうのと、それからもう父方のおばあちゃんにも育てられていたので、日本の伝統作法、茶道から書道、生け花、それから、舞踊、あらゆる礼儀作法を徹底的に仕込まれていくんですね。ですから、梅子先生はまさに和洋折衷であります。その両方のいいところを全部受け継いでいるというふうなことですね。まあ、ちなみにお母さんのお母さん、おばあちゃんは、ですね、岡山新さんという方なんですけども、世が世であるならばお姫様だった方なんですね。でも明治の世になりまして、薩長以外は、士族はみんな没落していくという中で旧道していかれたようですね。まあ余談となりますけれども、明治の世を動かしたキリスト教会の指導者たちはいわば薩長の出世組からは外れた藩の出身者ですね。内村鑑三も新島城もみなそうであります。彼らは、いわゆる栄達の道は閉ざされました。であるならば自分は何を求めるべきか、そこに見出したのが聖書でありキリスト教信仰で、彼らは実に世から捨てられたかのように見えましたけれども、実に日本を救うかのような大きな働きをしていったというのは、まあ、歴史の皮肉というか摂理というか素晴らしいことだと思います。さて、お父さんの方はそういうわけで純和風であったわけですね。で、父方のおばあちゃんは、まあ、裏千家の茶道を極めておられた。そして今日ここに田原先生もいらっしゃったですね、書道の先生なんですが、私もこういう言葉が、あるっていう、ことを知らなかったんですけども、必見私木っていうですね、筆とすすりと紙と墨はいつでも横に置いとくというね、必見私木。でこれは父方のおばあちゃんが非常に書道にも秀でた方で、梅子さんが小学校1年に上がってからですね、学校から帰るとおばあちゃんがもうね、すずりを用意して墨をすって待っているんです。そして机の上には半紙が置いてあって1枚書きなさいって、書いてからでないと遊びに行ってはいけませんと、まあ、こういうふうに言われるんですね。しかもお手本なし、自分で書きたい字を考えて書く。するとおばあちゃんはですね、まあこの字はいい字ねって褒めてくれたり、あるいはこれはこうでこうするともっと良くなるわというふうに批評してくれる。これはですね、後に100歳の書道教師として活躍して知られるようになるんですが、その梅子先生の原型なんですね。その独立学園で書道を教える時にも何を書きたいのかって生徒に問うんです。で生徒が選んだ字を、梅子先生がお手本で書いて生徒はそれを見ながら書くというね、これは幼い頃につけられたことがまさかここで生きるとはというね、そういうことだったんですね。毎日毎日、雨が降っても、槍が降ってもですね、毎日無理やりに書かせられた。辛いと思う時もいっぱいあったけれども、それが、
大きな、まあ、実を結ぶことになります。さて、こういう西洋式それから純日本式の教育を受けてきた梅子さんなんですけども、進学したところはですね、フェリス女学院だったんですね。フェリス女学院というのは今でもある立派なミッション系の大学なんですね。で、フェリスというのは、当時、アメリカの改革派教会で、伝道の部門の責任者をしていたフェリス博士にちなんで付けられた、学校です。明治の、3年1870年まだキリスト教禁令が解かれていない時代に作られた学校です。でここに進学することになるんですね。赤レンガの3階建てで日本で一番古い、女学校の一つ、ここに彼女は、進学します。多分お母さんの影響が非常に大きかったんではないかなというふうに思いますね。私も知らなかったんですけども、地下50メートルから水を汲み上げるために8枚羽の赤い風車が高い丘の上 に、あるのが見えたと。まあ、丘の上にあるんですね。で、建物は全部真っ赤で窓枠だけがクリーンという、まあ、超ハイカラな建物だったようですね。でもですね、このフェリスに通うのがねとっても大変でした。なぜならばその道路というに自転車から降りて預けるところに預かってもらってですね、石段を毎日200段登るんです。200段登ってですね、朝8時の礼拝に間に合わなければならない、まあ、若くなければ通えないところですね。授業は全部英語です。そして、1クラス15名 半数が外国人か国際結婚した家族の、娘さん、まあ、そういう中でのびのびとした教育を受け、朝夕の、チャペルの礼拝に、集ってですね、彼女は聖書を学んでまいります。今でもインターネットで簡単に調べることができますが、フェリス女学院のモットーというのはですね、英語なんです。フェリス女学院のモットーは For others、 これがモットーなんですね。なんか素晴らしいですね。やはり教育を受ける以上は、自分の出世やまた、安定した、収入や、立場を得たいがためであると普通考えると思うんですが、フェリス女学院が教育するのはね、他の人のために役立つ人間になることだ、まあ、こういうですね、聖書に、土台を置いた、まあ、教育がなされていくわけですね。でしかも、面倒くさい規則はあまりありませんでした。履物は靴でも下駄でもよく、また着ているものも木綿でも銘仙でもよく、リボンや、半襟の色や髪型も自由。これは当時の日本の明治の他の学校と比べると破格の自由な気風がフェリスの特徴であったと思うんですね。彼女はフェリスで6年間学び、さらにもう何年間か学ぶ予定でいたんですけれども、突如そこに縁談が起こるんですね。で縁談が降って湧いたように起こるわけですが、その相手という方が増本重和という人なんですね。この増本重和という方は、海軍の機関隊員ということであったんですけども、横浜の、大きな料亭の、息子であります。たまたまその、この清水家の人々がですね、この江戸港というですね、非常に大きな、まあ、料亭に時々行くことがあったんですね。素晴らしい庭園があって、真ん中にこう泉というか池があって、その周りに素晴らしい美しい庭園が巡らされている高級料亭です。そこに清水家が時々利用することがあったんですが、この増本重一さんが ある時に梅子をね見初めるわけですね。一目惚れです。それで、お姉さんに頼んで縁談のセッティングをお願いするわけですね。それでですね、あの江戸港で、まあ、お見合いをすることになりました。お見合いをするといっても、普通だったらテーブルの両側にそれぞれが向き合ってご本人同士が対面するという見合いですが、当時のお見合いはまだ変わっていました。この江戸港というところの広い広い庭園で、梅子さんとその両親とその関係者が、まあ、どちらがどちらか分かりませんが時計回りにこう回っている。すると、増本茂和さんとご両親とのご一行がこの反対回りに回っている。途中ですれ違うわけですね、木のあたりでうまくすれ違う。その時にちらっと見る、ね、それをね3周やるんです。で3回ちらっと見る。これがお見合いなんですね。で、茂川さんはねますます気に入ってね、もう梅子さん以外に僕の女性はないということで、あの結婚が決まります。で、本人の意思はあんまり関係ない。親が決めたらもう逆らえないという当時のことですね。まあ、でもとにかくこの茂和さんも、天才の名前を欲しいままにしたような優秀な、しかも男前の、方でありましてですね、まあ良縁というふうに誰もが思えたということですね。梅子さんはフェリスが大変気に入っていたので卒業まで勉強したいと思っていましたが、結婚は2年後だと言われていたんでありますが、突如茂和さんがアメリカ留学を命じられます。なんでアメリカ留学になったのかというとですね、実は当時、魚雷の研究が急務だったんですね。魚雷というのは当時の新兵器です。そしてドイツがこの先鞭をつけていくんですが、初期の魚雷は400メートルしか水の中を進んでいかない。でも改良に改良を重ねて最終的には4万メートルぐらいシューッと水の中を進んでいく、大変に破壊力の強い魚雷が発明されてきます。この魚雷研究で増本茂和さんは日本で最高の地位にまで上り詰める研究者になっていくんですね。後に皇族高松の宮に魚雷の製造の場所が長崎造船所にありましたので、長崎に出向く途中に悲劇の事故に遭うんですが、この魚雷の研究のために急遽アメリカに2年近くにわたって行かなければならないということになりました。それで帰ってきてから結婚式かと思ったら、行く前に結婚式あげたいということでですね、結婚式をあげていくわけであります。そしてその時に純和風のお父さんの方は、白無垢の花嫁衣装で両親の前に深々と、お辞儀をする梅子に対して、お父さんは白さやの担当を出して、いいか梅子、万が一の時にはこのように自害せよと言ってですね、担当を使ってどのようにこう、頸動脈を切って果てるかっていうね、自害の方法を詳しく教える、もう、離婚ということはありえないという覚悟をですね、父から教わるということですね。そして、私はその価値が分かりませんが、丸帯24本という嫁入り道具、五色に染め分けたちりめんの布団を数組と、お膳を30膳、その他いろいろの、大名行列のようないろいろなものを持ってその、嫁いでいくわけですね。今のお金にすると丸帯1本1000万円と言われるそうですね。京都の呉服屋さんに聞くと、すごい富豪であったということが分かります。女中1人を連れて行くということで、この茂和さんのお友達の1人は与謝野晶子です。で与謝野晶子は当時33歳の非常に美しい方で、茂和は密かに憧れていたそうでありますが、短歌の会で指導を与謝野晶子から受けていたようですけども、この梅子を伴って、うちの嫁さん素晴らしいでしょ、美人でしょって言って見せびらかしに行ったという話が、残っておりますね。そんな中、留学も無事に終えて生活が戻ってくるんですけれども、新婚生活の甘い、雰囲気はどこへやら、つまり魚雷の設計に、夢中になっていきます。 そして来る日も来る日もいろいろなそういう会務の関係者が出入りし、まあ、非常に忙しい日々を暮らすようになってきます。そして結局結婚生活は対象が15年間あるんですけども、対象の元年といいましょうか、それから15年までの15年間の結婚生活なんですね。この15年目に何があったのかっていいますと、この増本新生活さんが列車事故で殉職してしまうんですね。でこのことは後で申し上げたいと思います。で、結婚生活は大変に忙しいものでした。大正元年に、長男の、誠一さんが、生まれ、そして、大正、2年に、次男の、長女美智子さんが大正2年に、生まれて、それから大正3年には、次男の忠夫さんが生まれています。で大正1年に生まれて、大正2年に生まれて、大正3年に生まれているので、増本家ではワンツースリーって言ってたようですけどワンツースリーって本当にみんな年子でね、大変だったようです。でも美智子さんは腸の病気が元で2歳で亡くなってしまって、あと4番目に、高子さんという、娘さんを、授かってきます。まあ、二男一女ということですね。そして女中さんには、掃除や洗濯や炊事を任せますけれども、育児と子どもの食事だけは絶対に女中任せにしないという方針を貫いて、まあ、2人で、まあ、教育に当たるわけですね。彼女は非常に頑張り屋です。ですから女中さんよりも1時間早く起きて、女中さんよりは1時間早く遅く寝るということで、非常によく働きました。まあ、フェリスでも1番か2番、まあ、3番になったことはないという学力の持ち主で、外国人がいるそのクラスの中でも英語でもトップクラスというですね、秀才だったわけですね。今度は、舞台は結婚に変わりましたけども、結婚生活をするようになっても、今度は立派な、軍人の妻になろうというふうに、まあ、努力していきます。これが増本梅子さんのいわば第一期ということができると思うんですね。非常に裕福な家庭に生まれて、また良縁と言われる結婚で、また子供にも恵まれて、何不自由な生活をしながらも自分が求める理想に邁進して、人並み外れた、まあ、努力をし、実際にそれを成果に残していくというですね、ある意味で順風満帆、努力すればその努力のが報われるという、まあ、そういう第一期の、この梅子さんの、生涯を見ることができると思うんですね。しかし、運命が、暗転する時がやってまいります。これは資料に、あったかと思いますが、1926年大正15年、の時ですね、9月23日木曜日午後3時28分、これはですね、広島県を走る山陽本線で、まあ、鉄道事故が起きたんですね。実は、広島県地方は、この2週間ほど前から、時ならぬ豪雨に見舞われておりまして、地盤が大変緩んでおりました。あちらこちらで土砂の崩落があり、大変な被害が続出していたんですね。しかしそれからしばらく経って雨は収まり、まあ、鉄道も復旧し、まあ、走るようになっていったんです。ところがこの事故が起きる数日前から、またもや、まあ、雨が大量に、まあ、降ってきたわけですよね。特急第一列車という当時一番最高級の列車に乗って、この新江和氏はですね、高松の宮に、魚雷の説明をするために、三菱造船の参事をしていた立場として、ご進行申し上げる、ご説明申し上げるということで向かっていきました。でもなんか不吉な予感があって、 宮様が、相手でなければ、今回の出張は辞退したいなと梅子さんに漏らしていたといいます。梅子さんも送り出しながら何か、まあ、胸騒ぎがしていた、まあ、それが的中するわけですよね。死者34名、負傷者39名という大事故になっていきました。まあ、これはあの、鉄道の一部分が、鉄路が緩んでいて、まあ、歪んでいたわけですね。それを発見した人がいたんですけれども、その連絡が間に合わず列車は、爆走していたということですね。そして悲劇につながっていきました。当時の号外が今も残っております。その号外の見出しの中に増本重和氏死亡という、まあ、当時やはり、まだ若かったんですけれども非常に、重大な職務を担っていた人だけに、新聞も大きく、まあ、取り上げたわけですね。何事だろう、まさか自分の夫が死んだとは夢にも思いません。ところが号外を手にしてみたら夫の名前が書かれているではありませんか。梅子は血が逆流してしまいます。そして、2階の部屋にひとまず行って神の前に、まあ、祈るわけですね。祈ると言いますのは実はこのフェリスで、キリスト教信仰を学んでいたというだけでは実はなかったんですね。実はこの子育てが非常に忙しかった時、彼女は子供を連れてですね、子供が家にいるとお父さんの魚雷の研究の邪魔になります。そこで、難かる子供が、を連れてですね、よく神田 の書店に、本を、探しに出かけたんですね。そして、ある日のこと、内村鑑三の書簡10年という出たばかりの本を買ったんですね。でこれを手に取って読んでみましたところ、まあ、非常に感銘を受けるわけですね。今まで学んでいたキリスト教信仰の勘どころが実に深く心に響く届く。そして、神保町のその鉱山堂というですね本屋さんで内村鑑三先生の本は他にありませんか。はい、まだまだございます。それ全部うちに届けてちょうだい。こういうですね大人がいて私もやってみたいなと思うんですけれどもですね内村鑑三先生の本全部うちに届けてちょうだい。そして、彼女は、まあ、内村鑑三の、本を通して深く信仰を学ぶ、まあ、その中で大事に遭遇した時にまず祈るという習慣を彼女は身につけていたんですね。そしてひとまず2階の祈りの部屋に登って、心を落ち着けてから新聞記者に対応したということなんですね。そして、その時の様子が本に書かれておりますのでちょっとご紹介したいと思います。後で興味ある方にご覧いただければと思いますけれども、当時の東京日日新聞にこの事故の様子がですね非常に写真で詳しく、載っております。そして、葬儀の段になった時の様子が、この本に書かれております。遺骨を抱いて、東京の自宅に戻ってきた時に葬儀の用意が整っておって、しかも日蓮宗の形式になっていたということなんですね。梅子さんは部屋の真ん中に座り、ご用意くださっていた親戚の方々に手をついてこう言ったといいます。これから私はキリスト様を信じて生きていきたいと願っております。すっかりご用意いただきましたのに誠に申し訳ございませんが、この飾り物は全部取り払っていただきとうございます。一度は大変な騒ぎになりました。ところが、ご主人のお母さんが梅子があんなにまで言うなら好きなようにやらせてあげましょうということでその場が収まります。そして、キリスト教式で葬儀を行うんですね。しかし一体どうやって、キリスト教式の葬儀を行うのかと、こういうことですよね。そこで、彼女は面識がなかったんですけれども、 本を読んで知っていた内村勘蔵と連絡を取ってくださる方がおられて、あの内村勘蔵が、この葬儀の詩式をですね、まあ、取ってくれたということが起きたんですね。まあ、これは内村勘蔵の日記にもしっかりと記されておりまして、非常に困難な役割であったが、自分はそれを全うすることができて神に感謝しているという日記の文がございます。そして子どもたちを集めて、3人の子どもたちを集めて、梅子は宣言をするわけでありますね。その時の様子がまた書かれてございますが、大事なお話がありますということで、3人の子供を家の前に集めてきちんと正座させて、こう申しましたと梅子さんが言っておられるんですね。お母さんはこれからキリスト様を信じて生きていきます。あなた方のお父様は亡くなられましたが、これからは天のお父様、神様があなた方のお父様となってお守りくださいます。何も心配することはありません。こういうふうに言うんですね。重和氏41歳の、人生でございました。梅子34歳、長男誠一14歳、忠夫12歳、高子10歳の秋であったということだったんですね。そしてその後ですね、内村勘蔵に詩式をしてもらったということが縁で、内村勘蔵の聖書研究会に出席することになります。今の北新宿、当時柏木と言っていたんですけれども、そこで聖書研究会が行われておりました。その今井館という富豪の財産家の今井氏が寄贈してくださった聖書講堂において、午前200名午後200名という人々が詰めかけて、内村勘蔵の聖書講義に聞き入るという、その選ばれた、受講者の中に、梅子さんも、参加することを、許されたんですね。で、この時の、様子も、書かれております。これはですね、内村勘蔵は日曜集会を行っていたわけでありますが、非常に厳しかったというんですね。それは、女性も大勢来ていたんですけども、家事や子供のことを完璧にやらないで集会に来た女性の場合には、そのまんま帰りなさいと言って返してしまわれた。でも私は先生の集会に出ないと1週間やっていけないと思っていたから、どんなに疲れていても熱があっても午前4時に起きてなすべきことを全部終えてから行きました。先生の習慣が終わるとみんなまっすぐ前を見て歩いていく。誰も一言も口を聞かない。内村勘蔵先生のお話があまりにももったいなくてつまらない雑談ができなかったんです。電車に乗ってもまっすぐ前を見て黙々としているから、ああ同じ習慣の方だなってすぐ分かったんですよ、というわけですね。おしゃべりするとせっかくのいいお話が頭からこぼれてしまう。お話があるとみんな無言で、それぞれ駅目指して無言で駅に黙々と歩いていく。その様子を見て、あ、内村聖書会に出てる人なんだなと、分かったというんですね。この重和氏は、三菱に勤めていた関係もあり、また政府の関係の仕事をしていたことがあり、いろいろでですね、莫大なその、財産といいましょうか、が、三菱その他から提供されました。それは、一家族が一生遊んで、行かれるほどの財産であったというふうに言います。ところが梅子さんは全く金銭に無頓着であったために、内村勘蔵が心配をしまして、親族会議に出てその、遺産というか、託された、大変な財産の半分をご主人の実家の方に分けて、残りはその子どもたちの養育のために使いなさいということで話をつけてきたというふうに言います。 ところが梅子はその後もですね、やれシュバイツァー博士への伝道の応援だ、やれ困った人がいると言って、子どもたちが成人する前にほとんど全部を使い切ってしまったというわけで、お金に無頓着な人だったというふうに言いますね。さて、このところからですね、いよいよ、梅子の第3期の方に入ってまいりたいと思うんですね。第2期はとても短いですよね。ご主人のシエカルさんが天に召されてしまって、シエカルさんも内村鑑三の、文章をよく読んでいた、ということでありますけれども、独り身となってこれからどう歩んでいくかという、第3期の、時期に入ってまいります。この第3期の、梅子さんの生涯に欠かせないのが、独立学園の話なんですね。いきなり独立学園に行くわけではないわけなんですけれども、その独立学園というものがどういうものかを知らないと、この第3期の梅子さんのことがよくわからないということになるかと思いますので、今日簡単にご紹介したいと思うんですね。実は独立学園というのは山形県の非常に奥まったところにございます。山形県西沖玉郡津川鹿野水、本当に雪深いところ、小国郷とも言われるんですね。でなぜこんな山間僻地にこのような学校が建てられることになったのかというのは、実は内村鑑三の影響が非常に大きかったんですね。内村鑑三は皆さんご存知かもしれませんが、アメリカに留学をしております。そしてアマースト大学というところに留学をしていくわけですけども、アマーストがいいよというふうに紹介してくれたのは、新島ジョーだったんですね。ハーバードかペンシルバニア医科大学かと迷っていた内村鑑三にアマーストにしたまえと進言をしたのは、忠告をしたのは新島ジョーでした。このアマーストで、内村鑑三は、密かに構想を練っていたんですね。それは、アメリカ人が、まだ足を踏み入れていない日本の良さを今に残しているところが日本に2カ所あるって言ったんですね。その一つは、岩手県の北上である、もう一つは山形県の、小国郷である、小国っていうところである。でここはですね、上杉鷹山の影響も残っていて、この山形の小国郷、それから岩手の北上、ここはですね、欧米の悪しき物質文明の文化に毒されていないばかりか、日本の良き伝統や日本人の良さを残している素晴らしいところだ。ここで欧米のキリスト教ではない日本人の純粋なキリスト教信仰を根付かせたい、こういう夢を内村鑑三は20代にしてすでに持っていたということなんですね。恐るべき、その先見の明であります。で、その夢が果たせないまま、内村は日本で、押しも押されぬキリスト教会の指導者になっていたんですが、当時あたかもですね、1924年ということでありまして、アメリカでは、日本を排斥する、そういう運動が高まっていたんですね。いわゆる排日法案というものが議会を通過していきました。アメリカというのは、非常に多くの、益を自分個人にももたらしてくれた国ではあったんですけども、内村鑑三はアメリカのその政策に非常に深い失望を経験しました。それでですね、この今井館の聖書講義に集っている、人々の中には、後に日本を動かす人たちが大勢いるんですけども、東京帝国大学の学生もいっぱい集っていたんですね。である日の日曜講義の中で、どうだ君たちの中に岩手の北上、山形小国に行く者はいないかと、 欧米とは関係ない日本のキリスト教信仰を根付かせるこのビジョンに賛同する者はいないか。そしたらはいと手を挙げたかどうか知りませんが、東大学部の学生たちをはじめとして4名の学生が手を挙げます。まあ、名乗り出ます。まあ、細かい話は省くんですけども、そこで大学生たちが1年に1回、岩手北上、山形県小国町に、小国号ですかね、まあ、行くようになるわけですよね。でそのうちの、1人にですね、これは独立学園の、創設者になっていくんですけれども、東京大学の理学部物理学科のですね、鈴木助義先生、これ難しいですね、助義という先生がこの小国に行く使命を神様からいただくんですね。1年に1回水をくれていては作物も伸びない、自分はそこに住まなければならないと、まあ、こういうふうに、まあ、彼は思うんですね。実は、この鈴木助義先生という方は、山梨県出身の、絹問屋の長男で大変な富豪のお宅であります。でもその自分の家を建てるときに地上の星で扱いました、あのメレル・ボリーズって皆さん覚えておられますかね。ボリーズにあのイタリア風の別荘様式の自宅を設計してもらったというのが東大の2年生の時だったんですね。これはね、当時1500円あれば一軒立派な家が建つ大正の時代に15万円かけて作ったという豪邸でした。地下室が8つもあって召使いが5人もいて、後にどこかの大使館公邸になったという、まあ、そういう大富豪のこの鈴木さんがですね、まあ、本当にあの、貧乏これ以上ないという生活の中に、まあ、飛び込んでいくわけですね。で、このボリーズこそが、人生の真理を求めていた、鈴木助義ですね、内村鑑三先生の、聖書研究に出たらどうかと勧めた人だったんですね。こういうところであの、なんか人脈がつながっているというのもとても興味深いことだなというふうに思います。そして、鈴木助義は、会の剣道院屋の長男であったということで、まあ、鈴木商会の社長であったわけですよね。ところが、この鈴木助義という方がどういう方人かということを伺わせるような出来事が、あります。それは非常に手広くやっていた鈴木商会だったんですが、1923年、つまり大正12年にあの関東大震災があの起きるんですね。その時に、鈴木商会に負債のあった、会社がたくさんありました。ところがね、助義さんは言うんです。この大変な時期の、お互いに大変な時期に取り立てをしたら、潰れてしまうと言ってですね、自分の会社に借金がある会社の借金を全部棒引き、ゼロにしたんです。でも自分が貸しがある会社があるんですね、そこから取り立てればいい。しかし助義さんは言うんです、取り立てればその会社が潰れてしまう。社員が言いました、それじゃあうちが潰れちゃうじゃないですか、それともいいではないかと言って、鈴木商会は倒産するんです。その他の人のことを思えば、自分が不利なことになっても構わないというですね、そういうあの懐の深さというか広さというか破格のそういったスケールの人物だったんですね。まあ、この人物がですよ、東大の物理学科助手を退職し、つまり東大にいながら鈴木商会の経営もしていたということですね。あの山形県に移住します。時あたかも満州事変がその前の年に勃発しておりました。ところがですね、この小国町に行きましてもそうやすやすとはあのうまくいきません。何しろ学者ですものね、それからいいところのお坊ちゃんですから、やることなすことみんなうまくいかないんです。牧畜やってもダメ、山主を切り崩し切って、 石を石材として売るという商売を提案されてやってみたけどそれもダメ、お金を失うばっかりで、まさに武士の商法というふうに後で揶揄されるんですけども、ことごとくうまくいきません、うん、しかしですね、1948年に、ついに、念願の、独立学園というですね、これ戦後ですよね、建てていくわけですよね。で、この独立学園に梅子先生が、どこでどういうふうに、接点を持つようになるのか、もうちょっとご辛抱いただければというふうに思います。まあ、ご主人が、亡くなった後、一生懸命梅子先生は、頑張っていくわけでありますけれども、日本が、大変な状況になり、そして二人の息子が、赤髪が来てですね、戦争に取られていく、そういう中で、長男の誠一さんの、ところに、身を寄せていきます。ところが誠一さんの、奥様が吉子さんというふうに、言うんですけれども、この吉子さんとねうまくいかないんです。なんでかっていうとですね、梅子さんがねやっぱり完璧な女性なんですね。ですからお料理も完璧、家事も完璧、お掃除も完璧なんです。だからよちこさんが例えば食器を洗っても梅子さんから見るとね洗い足りない。だからよちこさんが寝てる間に朝早く起きて音を立てないように食器全部もう一回洗い直しちゃうです。それからね食器の置き方もちゃんと作法があって、それピシッとまさにこう武家に出すようなものでないと、作法にのっとってないとなんかムズムズするんでね。だからこういろいろとこう言ってしまう、こうすればいい、ああすればいい、まさに嫌味な周到そのものになっちゃったんです。でも自分としては奥様をお嫁さんを指導しているつもりだったんですけれども、それが、非常に精神的に負担になってしまうんですね。これはね後で一生の悔いとして残ってくるわけです。また、息子の家に同居させてもらってるんですけども息子とお嫁さんの間に自分が食事の時座るとかですね、考えてみれば本当に失礼なことをしてしまったと後で悔やむんですが、この吉子さんとの関係で非常に悩みます。そして、戦後、誠一さんが戦争から、怪我はしたんですけども帰ってきた時に吉子さんのたまりにたまったその、積もりに積もった憂いというか鬱憤といいましょうか、今までの辛さがあふれ出てもうお母様とは暮らせないということになったわけですね。梅子さんも、自分は、本当に間違ってた、許してっていうふうに言うんですけども、なかなか、簡単に心の溝は埋まらない。そこでですね、よしこさんのところから、こう離れていくわけですよね。聖一よしこ夫妻から離れて今度は、向かった先が、忠夫さん、花子さんというですね、この、次男の、お宅ですね。ここに行くんです。でここがですね、筑波にですね、開拓に入っていたんですね。もちろん忠夫さんも慶応大学を出たエリートボーイだったんですけれども、開拓に行くわけですね。そしてとんでもない貧しい生活の中に、飛び込んでいくわけであります。